します。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。
今朝のメッセージは、心の安らぎと題しまして、メッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。よく聖書を読んで奇跡がなかなか信じられない、あんなことってあるんですかという方がいらっしゃいます。もちろん私もそういうところを通ってきましたので、その気持ちはよくわかりますが、しかし教会員の方々の中に見られる神の全能の技、奇跡の技というのをやはり思うと、実体験としてそれを信じることができるかなと思うんですね。まあ今日城田洋平君が証しをいたしました。こんな日が来るとは思えなかったですね。あのドラッグにのめり込んでいた時代、そして救急医療センターに入院をしたあの無残な姿、治ったとしても植物人間を確保してくださいとお医者さんに言われていたその彼がですね、意識が回復して、そしてやがて言葉を話すようになり、歩くようになり、そしてやはり出席するようになり、そして今は聖書朗読をしてくれるだけではなくて、今日午後から行われるジョイフルタイムなんかでのドラムの奏者として活躍をしていますし、また同じような心の病を持っている人たちのためにお見舞いに行ったりすることを率先してやってくれているわけですね。その彼の今の人生を思うと、やはり神の全能の技をやはり思いますし、また神の皆を本当に崇める思いでいっぱいになります。さて今日は心の安らぎと、先週詩編にも書きましたように、その辺についてのメッセージをしたいと思うんですけれども、あるキリスト教の出版社のアンケートで、この聖書の中で一番好きな御言葉は何ですかというアンケートが取られたことがあったんですね。ダントツで一番多かったのは、明日を思い煩うなという言葉だったそうです。確かに現代はストレス時代、いろんなことで不安や恐れを感じるわけです。もちろん健康のこともあるわけです。あるいはまた将来の不安や恐れもあります。仕事上のこともあるし、また人間関係、そして家庭の営み、いろんなことが次々と心配の種は尽きない。この地域のある方とお話をしていましたときに、私にその奥さんがこうおっしゃったんですね。我が家でね、先生信頼できるのはね、ワンちゃんだけなんですって言われたんですね。私思わず大笑いをしてしまったんですけど、真顔だったんでちょっとこれはいけないと思ったんですけど、難しいわけですね。もちろん誰もですね、不安や恐れを抱きたくなんか誰もないわけです。できたら平安な人生を送りたい、安らぎのある人生を送りたい、こう思うわけです。しかしいかんせん、その安らぎやゆとりを得ることができないで悩むというのが現実の問題だと思うんですね。心の安らぎがありますと、同じ仕事をするのでも取り組むのでも成果がやっぱり違うと思うんですね。かえってイライラしたり、あるいはまた心の中に恐れがあったりしますと、思うようにも動けない、仕事もできないということもあるかなと思います。やはり心の安らぎは何やっても良いものをもたらすわけです。ぜひそれ得たいとこう思うわけです。ところが今日話したいことは、なんとまるで現代の必要をご存知のお方がいらっしゃって、2000年前にこの心の平安、安らぎということについて語っていらっしゃるわけです。今日どのような種類の平安なのか、またそれを得るのにはどうしたらいいのかということを絞りつつお話をしたいと、こういうふうに思います。ということをお祈りしてご用意します。 天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今御言葉が朗読されました。イエス様が十字架にかけられる前の晩、ある意味では大変緊張の中に終わりであったその時に、むしろご自分のことよりも弟子たちが動揺するその中に語られたお言葉、私はあなた方に私の平安を与えますと言われたお言葉を通して、この種の平安を得たく願います。お一人お一人のそれぞれの人生において、また一回限りのこの人生において、心の安らぎを体験する日々、それを得られますようにと祈ります。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さて、最初にお話をしておきたいことは、この27節をもう一度読んでみますと、一つのことに気づかされます。私はあなた方に平安を与え、残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしては何も損それてはなりません。つまり、イエス・キリストが与えようとしておられる平安というものは、世が与えるものとは異なるところの種類の平安ということに気づかされます。で、この世がもたらされる平安と、神が与えてくださるところの平安とどう違うんですかということですよね。実はルカの福音書の12章を読んでいきますと、一つの例え話が出てくるんですね。それは、ある金持ちの畑が大豊作で、蔵に取り入れることができないということで、思案している金持ちの話が出てくるんですね。で、彼はこう言うんですね。こんな収穫を蔵に取り入れることができない。どうしたらいいか。そうだ。蔵を取り壊して、もっと大きいのを建てよう。そして、その収穫を全部取り入れよう。そして我が魂に向かってこういうのだ。我が魂よ、安心せよ。これから先何年分もの食料を蓄えた。楽しめ。と言って語っているところが出てくるんですね。ここで安心せよ。我が魂に向かってこう言おう。これから先何年分もものが貯められた。さあ安心せよと。これがこの世がもたらすところの安心ということを言える。つまり、物がいっぱいある。将来の不安は食べ物においてはない。経済は安定している。また、さらに言うならば健康である。人間関係に問題がない。将来に不安がない。家庭に心配事がない。こういった物事がうまくいっている時にもたらされる種類の平安、これがこの世のもたらす平安ですね。だからうまくことが進んでいる間は平安なんです。元気である、仕事もまあまあうまくいっている、家庭にも問題がない、こういう時にはこの世がもたらす平安でまあ満ちているし、大概そういう時にはキリスト教を求めることはまずないわけです。ところがこの話には続きがありまして、神様の言葉が出てくるんですね。愚か者、あなたの命は今日にでも取り去られるであろう。そしたらあなたが蓄えたものは一体どうなるのか。自分のために蓄え、神に富まないものはこの通りであると言われる。命がなくなる、すると蓄えたものも何の意味もない。そういうものが、この世がもたらす平安の残念ながら限界なんですよ。そして私たちは、あなたも私もいつか死ぬわけですから、死が近づいた時に、今まで得ていた物事がうまくいっている時にもたらされていた平安というものは、もうこっぱみちになるわけです。もう私はもう、何人も方々からそれを見ていましたね。この建物を設計した、まあ、私の友人の荻野さんという方がいらっしゃいますが、この方のおじさんである大きな会社の役員をしていらっしゃって、 まあ、神田病に入院をされたので頼まれて一度お見舞いに行っていただけませんかというそういうことでありました。わかりましたということで私は 2,3 日経ってからその病院にお伺いしたんです。大きな個室に入院をしていらっしゃいました。そしてノックをいたしまして部屋を入る。何しに来たって言ったら見ず知らずの人が来たわけですから、それは軽減に思うでしょう。で自己紹介を簡単にいたしまして、実は甥っ子のこの方から頼まれて来たんです、いかがですかと言いましても、牧師何しに来たって言ったんですよね。一言も喋らない。でも顔を見るともう土色で痩せいていて、まあ、がんの末期であるというのはその荻野さんから聞いていましたから、もう余命いくばくもないというのはすぐ感覚としては思いました。なんとなくしらじらとしたような雰囲気の中でお話をしてもボソボソという感じ。そして私はじゃあ聖書をお読みしてお祈りして、いいですか、まあ小さくうなずくだけでした。そして聖書を読みお祈りをして、じゃあ失礼します、また来ますということで、まあある毎週通いました。で何週経ったか忘れましたが、ある時聖書を読んでお祈りをしようとしたんですね。その時にその人が私の腕を掴んだんですね。牧師さん、もう私は誰かも分かりません。家に帰ればですね、邸宅があるんですね、立派な家が、広い庭がある、外車も2台ある、地位もある、富もある、にもかかわらずお金を山と積んでもどうにもできない、地位を今まで得てきたその地位も何の力にもならない、丸々の人間として一体今まで得てきたお金によってもたらされたであろう安らぎ、地位によって得たであろう満足、そういうものが突破美人に壊れている現実を嫌というほど知らされました。私たちがもしこの世がもたらす平安ということだけを求めているならば、あるいはクリスチャンもなんとなく物事がうまくいくということしか求めない、その種の平安でしか生きていないとするならば、それはあまりにも残念。私はあなた方に私の平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えますと言われた、その種の神からくださると、神がくださるところの安らぎ、これで生きていくということを体得しなければ、クリスチャンになったある意味では大きな特権というものを失っているんじゃないでしょうか。それに対してイエス様が私の平安とおっしゃいました。つまり我々一人一人に何かこう神様が求めてポイッと与えるというのは種類の平安ではなくて、ご自分が持っていらっしゃった私の平安とおっしゃった。イエス様の生涯を聖書を読めばすぐ分かります。ある意味では緊張の連続でした。弟子たちを教育しなければならないし、また多くの病める人々の病を癒し、休む場もない、人の子には枕するところがないと言われたほど人々は殺到してイエス様の癒しを求めてきた。そういうだけではなくて弟子たちを教育しなければならない。その中の一人は裏切ることもご承知であった。それにご自分が大使命を帯びて我々人類の罪からの救いということを成し遂げる十字架の救いの技、過酷な苦しみ、こういうものが待っている。そういう中で持っておられた、一言で言えば嵐の中で体験された平安、これがキリストが持っておられた平安であり、その平安をあなた方に与えますと言われている。先ほどある会社の役員のお話をいたしましたけれども、教会員の中で84歳で天に召された佐々木さんの人事も今思い起こしてお話を短くしたいと思うんです。大変熱心な方でありまして、九州からおいでになって、そして私たちの教会に転入会をなさいました。 家庭集会を開いたり、本当に、おおらかな性格、またおにぎりを作って家庭集会してご近所の方々に伝道したい、脳梗塞になられた後も車椅子を押しながら礼拝に出席をし、礼拝を守らないといけないっていう、本当にこう凛とした信仰を持っていらっしゃった方でありました。その方が脳梗塞になられて2度脳塞になられたんですね。大変重い障害が残りました。それとも非常にユーモアのある方で、まあ、私はきつい言葉を言うので、こういう言葉の自由を失ってちょうど良いくらいですとおっしゃる。右腕がダメになったら、その時にワークローを練習して、今や私の友達は脳梗塞で障害を持っている人です。その人に伝道したいですというような、本当に伝道熱心な方でした。佐々木さん、どんなことが願いですかって、まあイエス様を本当に多くの人に死ぬまでお伝えしたいということ、それと家族に迷惑をかけたくないということをおっしゃっていました。で、ある訪問したときに私にこうおっしゃったんですね。先生、長い間お世話になりました。本当に良い教会生活を送らせていただきました。私もそう長くないと思います。家族に迷惑かけて死にたくないというのが私の願いですけれども、神様はそれを叶えてくださるでしょうか、よくわかりません。でも今の年に至るまで神様は私の信仰を守ってくださいました。私は天国に行きますけど、先生も来てくださいよちゃんと来てください、わかりました、行きます。そのうちに、まあ笑いながらその日帰っていった。早朝5時ぐらいでしたかね、次の朝、お嫁さんから電話が入りました。そして、先生、母が天に召されました。家族もその日の晩立ち寄られて、じゃあおばあちゃんまた来るからって言って帰られた、その日の数時間の間のことだったんです。で、翌朝病院の方から電話があって、亡くなられましたということで、お急ぎで疲れた、そういう状態だった。あえて比較するのも何かと思いますけれども、地位もあり名誉もあり富もある、ある会社の役員は死の前にはもう不安だらけでありました。佐々木さんは地位もない富もない会社の役員と比べるならば普通に生活をしていらっしゃった方でありますが、まるで大将軍のようにですね、大勝利者のようにして手に入ってたりだ、この種の平安、まさに佐々木さんが願っておられたように人の迷惑にかからない、その願いにも応えてずっと手に挙げられたんですね。私はお家で、その日の晩ですね、家族だけの営みの時を持ちましたけれども、日中家庭エノクが、神がエノクを取られたのでいなくなったというところからお勧めしたんですね。まさにいなくなって取られたんです。天に取られた神様がもっと素晴らしい場所、そういうことを思いますとね、この種の平安を神はくださるんだ、嵐の中で人間関係が悩みの時にも、敵に囲まれる時にも、あるいは体が言うことが聞かないような時にも、死がひたひたとやってくる時にも、持つことのできる種類の安らぎというものを私はあなた方に与えますとイエス様はおっしゃった。それが神がくださるところの平安であるわけです。じゃあどのようにしてその平安を得ることができますか。二つお話をしたいと思います。それは神様の約束の言葉をしっかりつかむということです。神の御心は、私たちがさまざまな問題に囲まれたとしても神からの平安を持って生活をしていくことなんですね。しかし人間が いかにパニックを受けやすいか、心配をしやすいかという弱さを持っているということを大変よく知って憐れんでおられます。そこで神様は私たちに励ましを与えるために約束の言葉というものを聖書に散りばめておられるんです。例えばこの安らぎもそうです。あるいはまたゆとりという言葉もそうです。あるいは敵の中で守るという言葉もそうです。そういう一つ一つの言葉をある人は数えて7000あるそうです。7000あるということはですよ、1年365日ですから約1日20回語られているということです。20回語られているということは睡眠時間も除けば1時間に1つは読んでいいわけです。で、これらの言葉を与えられているのが7000もある。でもそれを使わなければ意味ないでしょう。例えば私が、まあ、吉毛さんが私の講座に親切に7000億円を先生入れました言ってくださったとしましょうか。ありがとうございます、伝道のためにお伝えくださいと言われて7000億、で私がそれを7000億通帳を見ながら、あ、確かに7000億入れてくださったんでありがとうございますと本当に言う必要ないんですね。あれには感じます。でもね、それをね、死ぬまで使わなかったら意味ないでしょ。7000もの聖書の言葉を、神は人間がいかにパニクるか、いかに心配しやすいかということをご存知なので、約束の言葉を次々と語っていらっしゃるんです。で、それで、私自身もしてきたし、今もしていることの中に、一つの具体的なアイデアを紹介しますと、これから皆さんが毎日聖書をお読みになるときに、平安とか、守るとか、支えるとか、ゆとりとか、そういうことで守ると言われた言葉を、なんか小さな単語帳でもいい、カードでもいい、書き留めることです。一枚、また一枚。そして、それをポケットに入れて、ことあることに、めくってみるんですよ。この言葉でもいい。心を騒がすな。神を信じ、また私を信じなさい。そういう言葉を、読むだけでも全然違いますよ。実は私の聖書にはそういう言葉を挟んで、まあ、総天祈祷会でいつもこの希望は失望に終わることがありませんと、これを毎朝開けるたびに読む。この希望は失望に終わることがない。人間どんなにね頑張っても自分の経験とか知識だけでどうにもならないですよ。そんなもの神からの力を得られない限りは、やっぱり乗り越えていけないんですよ。そして神はそのことをご存知だから、7000もの言葉を持って励ましを与えてくださる。このことを読むために、この希望は失望に終わることがない。まあ、先ほどようやく証しをお聞きしました。大変な奇跡的な救いであったと思うんですよ。改めてこの希望は失望に終わることはないという御言葉の真実と思いますね。お医者さんももう植物人間にしかないでしょうって言われてたんですよ。ですからこそ神の御言葉をそうして一つ一つ単純でいい、知ってるなんて偉そうなこと言わないで、マネカードに書いて、そして1枚また1枚と足していったり、そしてことあることに読むんです。その時信じられないこともあるでしょう。また読む、また読む。そういう人はやはり平安とかゆとりとかやっぱり体験していくんですよ。ぜひ神の御言葉を掴んでいただきたい。第2のこと、それは神を信頼する、約束を信頼するということです。 信頼するというのは、神が私たちのことを心配していてくださることを自分に持ち込まないということなんですよ。人生で一番心配しない時代というのは赤ちゃんですよね。第二恋愛の予定になるでしょうけども、4月に生まれた祈りちゃんくらいはもう何の思いわけないもないでしょう。内藤さんたちの黒い瞳でいつもパッチリしていて、もう親に抱かれていること、この親は私を落とすかもわからん、今はその心配ないでしょう。もう完全に委ねてる。でもところがですね、うちの孫のヒイラギぐらいになってくると心配が始まるんですよ。この11月で3歳になるんですけど、この前もですね、娘のルツ子がですね、いたずらしたんですね。どんなことをしたかというとね、自分がばったり家で倒れたらしいんですよ。わざと。どうするかなとヒイラギは思ってちょっと実験したらしいんです。知らん顔するか、あるいはママどうしたのって言ってくれるかと思ったら、何をしたと思いますか。ダダダダダダッと走っていって電話をつかんだ。救急車、救急車って言ったんです。親のことが心配で、ちょっと前自分が救急車に連れてられて病院に入院、入院ではないんだけど、いたことあるんですよ。それを覚えているので、救急車、救急車、なんと可愛い、なんと賢い、何言うんだよ。もうでも2歳か3歳ぐらいだったら心配が始まる。もう毎年ぐらいだったらもう心配の指導士ですよね。もう二十歳を超えれば、親にとって子供は、親が心配することを子供が心配されたら嬉しくないですよ。お父さんに任せ、お母さんに任せ、うちの家計どうなる、来月やっていける、そんなこと言われたら親も立ってないでしょ。大丈夫、お金はなくても大丈夫言うんでしょ。子供は心配することじゃない。聖書を読むと、父なる神、神は父なんです。我々は子供なんです。子供は父親の言うことを信頼すること、それを願っておられるんです。だから大人はなかなか信頼するっていうことができない。自分で心配してしまうから。だから幼子のようにならないければいけませんって言われてる。実物兄弟がいっぱい赤ちゃんを見たりしてすればあるんですよ。ところが心配してしまう。素晴らしい証しをして終わりたいと思うんですが、ここに一冊の本がありますけれども、これは私たちの教会にもお招きした小野隆さんという方がおうちに、お母さんの信仰ということで、神は愛ないという、まあ、ご本人の証を載せたところの本を出されたんですね。吉木さんのところもお母さんの意向紙を持っていらっしゃいますが、それと似たようなものです。で、小野さんという方は、大手の建築会社の中国支店10人から800人まで、導かれたところの経営者としても手腕家であるわけですね。しかし同時に大変熱心なクリスチャンで、教会の役員として、家庭を開放して家庭集会を開いたり、そして今は自分の家を教会にして、自分は小さな家に住んだという、大変見上げた方なんですね。で、その方が人生さまざまな試練があり、神から離れそうになったことがあったけれど、どうしても離れなかった大きな出来事として、自分の弟のひろみくんという3歳の子の昇天という悲しい出来事があると言われているんですね。で、それはここに載っているんですね。お母さんが書いていらっしゃる、忘れもしない昭和26年12月の2日、ついに四男ひろみは昇天しました。目のパッチリとした子で、可愛い盛りの満3歳でした。小学校1年生のお兄ちゃんの読む本を先に覚え、親に似ぬ子ができたもの、将来どんな子になるだろうと、親バカの私は楽しみにしておりました。病気一つしたことない元気な子供でしたが、ある日突然40度を超す高熱がありましたが、貧しさのせいもあって、お医者さんのところには連れて行けない。まあ、治るだろうと、安易に考えておりました。それが、 待ち合いの始まりでした。朝になっても体温計も上がりっぱなしで、顔は真っ赤にほてり、体が燃えているように暑いのです。そして慌ててお医者さんを呼んで見てもらったら、それは急性心臓弁膜症という病気になっていました。お医者さんの説明では、この病気は生まれつきの人が多いが、この子は高熱のために悪くなったのだそうです。ちょうどポンプの弁が悪くなるのと同じで、ポンプなら取り替えも効くが、心臓の弁は取り替えるわけにはいかないし、茶碗の日々と一緒で修繕ができないという残酷な宣告でした。熱は下がらない、そういうこともあって、なんとかお金を工面して入院をさせようということで決心して入院をさせました。ところが入院をさせた時点では、もう腎臓病を併発し、だんだんおしっこも出なくなっていったんですね。一日の量を見るための、まあ、瓶がありますが、その瓶に茶褐色よりも濃く、私の目には血のように見え、いつもその量を気にしていました。幼い心にも私を安心させたいと思ってか、お母ちゃん、僕おしっこたくさんするよというので、長いことかかってもスタンスタンと 2、3滴しか出ません。日の見はたくさんしようと一生懸命息づんでいましたが、そのいじらしさに私は泣けて仕方がありませんでした。おしっこが出ないためにお腹がどんどん腫れて、臨月のように膨れてしまう、ピカピカに立って今にも破裂しそうでした。そういう状態で進むんですね。そんな中でヒロミは不思議に心の平安を持っておりました。それは昇天の前日までイエス様のお話を熱心に聞き、賛美歌を歌うことを喜びとしていました。特に賛美歌90番、ここも神の御国になればが大好きで、丸暗記していました。イエス様の話が尽きてしまっても、同じ話に何遍も耳を傾け、身動き一つ瞬きもせず、私の顔をじっと見つめて聞き入るのです。その大きな黒い瞳は澄み切った湖を思わせ、その中に私の顔がぽっかりと映りました。私の顔を見つめて瞬きをしない、何か神秘的な神から来る平安がヒロミを覆っていると思わずにはおれませんでした。そしてとうとうお別れの日が来たんです。で、このお別れのことを一番上のお兄さんの正弘さんという人が、永遠の命という作文を中学校の2年生の時に書いたんですね。それが学校で、まあ、表彰されたようなんですけれども、作文がそのまま載っています。そんなに長くありませんので、ちょっと読んでみたいと思います。まさひろちゃん、まさひろちゃんと姉の呼ぶ声に目が覚めた。ん？もう朝？僕は眠い目をこすりながら聞いた。ひろみちゃんが危ないのよ。え？僕は飛び起きた。そう言うと姉は台所の方へと飛んでいった。そういえば障子一枚隔てて寝ているひろみの息遣いが荒い。突然、ひろみちゃん、イエス様のところへ恐ろしくないのよ、と母の悲痛な叫びが僕の胸をズキンと刺した。マサヒロちゃん早く、姉の声で僕は素早く服を着て外に出た。外は暗く、街灯が寒空にぼんやり光っていた。僕は寒くも恐ろしくもなかった。ただ神様、ひろみちゃん守ってくださいと心の中で叫びながら、医院をめがけて走っていった。入退院を何度か繰り返していたようですね。僕が植木先生を連れて帰った頃は、隣のおばさん、母の妹が来て、ひろみちゃんの足をさすっておられた。ひろみちゃんは大変苦しそうだった。先生は静かにひろみちゃんの大きく腫れ上がった手を取って脈を見ていられた。僕たちは息を呑んで先生の言葉を待った。かわいそうですが、これでは。僕たちはただ呆然とひろみちゃんを見守るばかりだった。するとひろみちゃんは、おばちゃん、もういいよ。僕、いいよ。お母ちゃん、もういいよ。僕、おばちゃん好き。母ちゃんも好き、好き、一番好き。苦しい息の下からひろみちゃんは叫んだ。この声におばちゃんと母はわっと泣き伏した。僕もこらえこらえた涙がどっと出てきた。悲しかった、とても悲しかった。夜が明けたのか、あたりが明るくなった。先生はまたすぐ参りますと言われて帰られた。おばさんも帰られた。僕たち兄弟はひろみちゃんの床を囲んだ。ひろみちゃん、イエス様に抱っこされなさいね。お母さんも後で行くからね。母は目に涙をためておっしゃった。お母ちゃん、もうついてこんでいいよ。みんな、こんでいいよ。イエス様来なさったから、僕行くよ。みんな、 さようなら、さようなら。この言葉が3歳のひろみちゃんの言葉であろうか。この時、障子が開いて、前のおじさんとおばさんが入ってこられた。二人は、ひろみちゃんと言って顔をされた。ちっち。ひろみちゃんはこう叫ぶと息を引き取った。手にはしっかりと母の手が握られていた。ひろみちゃん、皆叫んだ。僕は悲しくなんかない、悲しくないと叫んだものの、後から出る涙をどうすることもできなかった。愛する母に抱かれたひろみちゃんの顔には、輝かしい天の御国に、安らぎの平安のあるその喜び、それがひろみちゃんの顔を覆っていた。輝いていた。このような3歳の幼子の中にも、キリストに守られ平安をいただいたその安らぎがあるんですね。心の安らぎ、私どもあまりにも世がもたらす安らぎをクリスチャンも慌てて求めているんではないでしょうか。嵐の中で平安、神の御言葉をつかむ、嵐の時が来たら、あ、この時に平安を体験するための材料なのだと思って御言葉を日めくり、何度も読み信頼をし、それを繰り返して進んでいくことが大事ではないでしょうか。そうした中で、やがてあなたも驚くような嵐の中の平安というものを体験なさることでありましょう。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、イエス様が約束をしてくださった私の平安を残します、それは世が与えるのとは異なりますと、あなた方は心を騒がすなと仰せくださいました。主よ、私どもはさまざまなことで心が揺れ動き、また不安に思い恐れもなして一歩も進めないような思いをすることがございます。しかしそんな私たちを深く憐れんで、あなたが数々の御言葉を指し示し、信じなさい、信頼しなさい、つかみなさいと語ってくださいます。主よ、どうぞ私ども自身にはそのさまざまな嵐を沈める力はありませんけれども、あなたの御手の中にあることを思いまして、この主の平安を体験したく願います。お一人お一人がこの地上に残された人生をその平安を持って生きることができますように、尊い神の御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。